はい、皆さんおはようございます。今日もこうして礼拝をご一緒できることを大変嬉しく思います。私たちは人生の中でさまざまな願いを持って生きています。病気が癒されてほしい、問題が解決してほしい、仕事がうまくいってほしい、家庭が守られてほしい。そして神に祈ります。主を助けてください、この問題を解決してください。そしてその祈りが聞かれた時、私たちは大きな喜びを感じます。神様が助けてくださった、本当に感謝です。しかしここで一つの問いを投げかけてみたいと思います。ではその後、私たちはどう生きるのでしょうか。祈りが聞かれた後、問題が解決した後、祝福を受けた後、その時私たちはどのような心で生きているでしょうか。最初は感謝をします。しかし時間が経つとどうでしょうか。その祝福が当たり前のように感じられないでしょうか。そしてやがて神への感謝が薄れていくことがないでしょうか。あるいは知らず知らずのうちにこう思い始めてはいないでしょうか。自分が頑張ったからだ、自分の判断は正しかった、自分はうまくやってる。皆さん、これはとても自然な流れであります。しかし聖書はここに大きな危険があることを教えています。それは人は苦しみの中よりも祝福の中でつまずくということです。苦しい時、人は神にすがります、祈ります、助けを求めます、神を必要とします。しかし問題が解決して状況が良くなると、人は神から少しずつ離れていきます。祈りが減り、御言葉から離れ、やがて神を忘れてしまいます。これは特別な人の話ではありません。私たち一人一人に起こりうることであります。今日の御言葉に登場するヒゼキヤはまさにそのことを経験した人でありました。彼は非常に優れた王でありました。神に従い、国の礼拝を回復し、民を正しい道へと導いていきました。そして神は彼を祝福されました。敵から守られ、病が癒されて、国は繁栄しました。まさに祝福された人生です。しかし聖書は驚くべきことを語ります。彼の心が高ぶった。なぜでしょうか。なぜこれほどまでに神に用いられた人が高ぶってしまったのでしょうか。その理由は祝福が与えられたからです。ここに私たちが学ばなければならない真理があります。祝福そのものは良いものです。しかしその祝福が神から私たちの心を離れさせてしまうならば、それは祝福ではなくなってしまいます。さらに聖書はこう語ります。31節です。神は彼を試みて、その心にあるすべてのことを知ろうとして彼を捨て置かれた。神はヒゼキヤを見捨てたのではありません。彼の心がどうであるかを明らかにされたのです。皆さん、神は私たちの人生にも 同じことをされます。問題の中だけでなく、祝福の中でも私たちの心を試されるのです。だからこそ今日私たちはこの問いに向き合いたいのです。祝福の後、あなたはどう生きるのか。成功した後、守られた後、与えられた後、その時私たちは神を見上げ続けるでしょうか。それとも自分を見上げるようになるでしょうか。ヒゼキヤの人生は私たちに大切なことを教えています。それは本当の信仰というのは祝福の後に試されるということです。今日はこのヒゼキヤの物語から、祝福の後どう生きるかと題して御言葉から共に学んでいきたいと思います。今日も3つのポイントで話をします。まず第一のポイントは、神は人生を回復してくださるお方であるということです。ヒゼキヤの物語は高ぶりから始まるのではありません。むしろその前に驚くべき回復の物語があるのです。彼が王となった時、ユダの国は非常に荒れていました。父アハスの時代、神殿は閉ざされて、礼拝を失われて、人々の心は神から離れてしまっていました。国の問題というのは単なる政治や経済の問題ではありません。神との関係が壊れてしまっているということが大きな問題であります。しかしヒゼキヤは王になると、まず最初に何をしたでしょうか。彼は軍事を強化したのでもなく、経済改革をしたのでもありません。神殿を開いたのです。今まで閉ざされていた神殿の扉を開いて、汚れを取り除き、礼拝を回復させたのです。ここに大切な原則があります。人生の回復は神との回復から始まるということです。私たちは問題が起こると、まず外側を変えようとします。状況を変えようとします。環境を変えようとします。人間関係を変えようとします。しかし聖書を教えます。本当の回復は神との関係から始まる。ヒゼキヤはそれを知っていました。だから彼はまず礼拝を回復したのです。そしてその結果、何が起こったでしょうか。民の心が変えられていきました。国に喜びが戻ってきました。祝福が流れ始めました。第二歴代史31章21節を分かりやすく言うと、こう書かれています。彼が始めたすべての技において、彼は神を求め、心を尽くして行い、これを成し遂げた。つまり彼が始めたすべての技を成し遂げたというのです。これは偶然ではありません。神を第一にした結果です。皆さん、これは私たちの人生にも同じことが言えます。やり直したいと思うことはありませんか。あの時こうしていればと思うことはありませんか。もう一度やり直せたらと願うことはありませんか。聖書ははっきりと語ります。神は人生を回復してくださるお方である。どんなに壊れていても、どんなに遅くても、どんなに失敗していても、神はそこから新しいことを始めることがおできになるのです。 トーマス・ザ・ケンピスの話をします。彼は有名なキリストに習いてという本を書きました。彼は華やかな成功を収めた人ではありませんでした。人目につかない修道院で静かに神と向き合いながら過ごした人です。彼はこう語っています。人は外観を整えることに忙しく、内側を整えることを忘れている。これは鋭い言葉でありますね。私たちは外側を整えるとします。仕事、生活、評価、成果。しかし本当に大切なのはどこでしょうか。心です。神との関係です。トーマス・ザ・ケンピスは外側ではなくて内側を整えることの大切さを教えました。そしてそれはヒゼキヤが行ったことと同じです。彼はまず神との関係を整えたのです。皆さん、今あなたの人生において一番最初に整えるべきものは何でしょうか。今抱えている問題でしょうか。置かれた状況でしょうか。それとも神との関係でしょうか。もし神との関係が整うならば、人生は必ず変わっていきます。すぐに全てが解決するわけでもないかもしれません。しかしまず方向が変わります。光が差し込みます。希望が生まれます。そして神はその人のその人生を導いていかれるのです。ヒゼキヤの人生はまさにその証であります。荒れていた国が回復し、祝福が流れ、喜びが満ち溢れました。しかし皆さん、ここで一つ非常に大切なことを覚えておきたいと思います。この回復と祝福ということが次の危険の原因になることがあるということです。神様の祝福は素晴らしいものです。しかしその祝福をどう受け取るかによって、その後の人生が決まっていくのです。だからこそまず今日覚えたいことはこれです。神はあなたの人生を回復することがおできになる。そしてもう一つ、その回復は神との関係から始まるということです。皆さん、もし今心が疲れているならば、もし今やり直したいと思っているなら、もしもう一度立ち上がりたいと願っているなら、神のもとに戻ってください。礼拝を回復してください。祈りを回復してください。御言葉に戻ってください。その時神は必ず働かれます。そしてあなたの人生にも新しい回復が始まるのです。次に第2のポイントは、祝福の中で心が試されるということです。第2歴代史の32章25節と31節をお読みします。まず25節。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに応えようとせず、かえってその心を高ぶらせた。31節。神は彼を試みて、その心にあること、すべてを知ろうとして、彼を捨て置かれた。ヒゼキヤの人生は、神の恵みに満ちていました。第一のポイントで見たように、国は回復し、 礼拝が再び始まり、人々の心は神に向き始めました。さらに彼自身も死の病から癒されたのです。預言者イザヤを通してあなたは死ぬと告げられた時に、彼は神に祈って涙を持ってすがりました。その祈りに神は応えられたのです。寿命が延ばされて命が守られたのです。そして国もまた敵から守られたのです。アッシリアという大国が攻めてきた時に、神は奇跡的にそれを退けられたのです。ですからまさにヒゼキヤの人生は神の助けと祝福の連続でありました。しかしその時彼の内側で起こったことは何だったでしょうか。その心が高ぶった。皆さん、これは非常に重要な聖書の真理です。ヒゼキヤは苦しみの中で倒れたのではありません。祝福の中で心が変わってしまったのです。私たちはよくこう思います。困難な時が危ない、試練の時に信仰が揺らぐ。しかし聖書はより深い現実を教えています。本当に人の心が試されるのは祝福の中であるということです。苦しい時、人は神にすがります、祈ります、助けを求めます、神を必要とします。しかし全てがうまくいき始めるとどうでしょうか。祈りが減ります、感謝が減ります、そして少しずつ神への依存が弱くなっていきます。その結果こう思い始めるのです。自分でここまで来た、自分の努力の結果だ、自分は大丈夫だ。これを高ぶりと言います。しかもこの高ぶりは静かに気づかないうちに進んでいくのです。ヒゼキヤも自分が高ぶっていることとは思ってもいなかったでしょう。しかし神はその心を見ておられました。そしてこう書かれています。神は彼を試みた。これは恐ろしい言葉のように聞こえますが、実は恵みの言葉でもあるのです。神が彼を見放したのではないのです。彼の心の本当の状態を明らかにされたのです。皆さん、神は私たちにも同じことをされます。問題の中だけでなく、祝福の中でも私たちの心を照らされるのです。ここで旧約聖書のもう一人の人物を思い出したいと思います。ソロモンです。彼は神から特別な知恵が与えられて、イスラエルの中でも最も繁栄した王となりました。富も名声も知恵も名誉も全てを彼は持っていました。しかし晩年、彼の心は神から離れていきました。なぜでしょうか。祝福の中で彼の心は神から少しずつ離れていったのです。皆さん、これは他人の話ではありません。私たち一人一人の問題です。仕事がうまくいくとき、健康が守られているとき、家庭が順調なとき、そのとき私たちの心はどこにあるでしょうか。神に向いているでしょうか、それとも自分に向いているでしょうか。ヒゼキヤは 恵みに応えようとしなかったと書かれています。これは非常に重い言葉であります。神から多くを受けながらそれにふさわしい応答をしなかったというのです。で、私たちはどうでしょうか。今日ここに生かされていること、守られていること、与えられているところ、与えられていること、これらはすべて神の恵みではないでしょうか。しかしそれを当たり前のように、普通のことのように受け取っていないでしょうか。皆さん、祝福は神からの賜物です。しかし同時にそれは心が試される場でもあるのです。だからこそ必要なのはへりくだりということです。これは自分の力ではない、すべて神から来ているのだ。主よ、ありがとうございます。この心を持ち続けることです。聖書はこう教えています。神は高ぶる者には敵対し、へりくだる者には恵みを与えられる。ヤコブ書4章6節。皆さん、祝福の中でへりくだる人はさらに守られていきます。しかし祝福の中で高ぶる人は知らないうちに危険な道に入ってきます。だからこそこの御言葉は私たちに語りかけています。祝福の中でこそ心を守りなさい。ヒゼキヤの失敗は私たちへの警告であります。しかし同時にそれは大きな恵みでもあります。私たちはこの御言葉、この物語を通して同じ道を避けることができるからです。皆さん、今あなたはどの状態におられますか。もし祝福の中にいるならば、どうかこのことを覚えてください。その時こそ最も神に近づかなければならない時であるということ。そしてこう祈りましょう。主よ、この祝福の中でも私の心をへりくだらせてください。その時、祝福は本当の祝福となって、あなたの人生は守られていくのです。最後に第3のポイントは、へりくだる時神は憐れみを与えられるということです。26節を読みします。しかしヒゼキヤがその高ぶりを捨ててへりくだり、彼もエルサレムの住民もそうしたので、主の御怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。ここにヒゼキヤの物語の最も大きな希望があります。彼は高ぶりました。神の恵みに応えませんでした。しかしそれで終わりではありませんでした。彼はへりくだったのです。皆さん、ここが重要なポイントです。人は誰でも失敗します。つまずきます。神から離れてしまうこともあります。しかしそこで終わりではないのです。へりくだるときに神はもう一度あなたを憐れんでくださる。ヒゼキヤは自分の状態に気づきました。そして自分を低くしました。神の前に立ち返ったのです。その時何が起こったでしょうか。主の御怒りは望まなかった。これは単なる罰がなくなったという話ではありません。神は常に私たちを愛して憐れもうとしておられるということです。皆さん、神は 完全な人を求めておられるのではありません。神が求めておられるのはへりくだる心です。ジョン・バニアンの話をしたいと思います。ジョン・バニアンは天の歴帝を書いたことで知られる人であります。しかし彼の人生は順調なものではありませんでした。彼は信仰の家に捕らえられて長い間牢獄に入れられました。もし彼が信仰を捨てるといえばすぐにでも自由になれたのです。しかし彼はそれをしませんでした。牢獄の中で彼は何をしていたのでしょうか。彼は自分と向き合っていました。そして神の前に何度も何度もへりくだったのです。彼はこう言っています。私は自分の中に誇るべきものが何もないことを知った。彼は牢獄の中で全てを失ったように見えました。しかしその時彼は本当に大切なものを見つけたのです。それは神の前にへりくだるという心です。そしてそのへりくだりの中からあの天の歴帝という名作が生まれたのです。もし皆さん彼が高ぶり続けていたならばどうなっていたでしょうか。苦しみの中で神を恨み自分の正しさを固執していたならばあのような実りは生まれなかったでしょう。しかし彼はへりくだりました。だから神は彼を豊かに用いられたのです。ヒゼキヤも同じでした。高ぶりがありました。そしてその後でへりくだったのです。それが彼の人生を守った。皆さん、ここに非常に大切な問いがあります。あなたはへりくだることができますか。自分の間違いを認めること、神の前に頭を下げること、主よ、私は間違っていましたということができますか。これは簡単なことではありません。しかしそれができる人が本当に守られる人です。神は高ぶる者に敵対しへりくだる者に恵みを与えられる。これは厳しい言葉でありますけれども同時に希望の言葉です。へりくだるならば必ず恵まれる。皆さん、今どんな状態にいるとしても遅くはありません。心が離れているなら戻ればいいのです。感謝を忘れているならもう一度思い出せばいいのです。神はあなたを拒む方ではありません。立ち返るものを必ず受け入れてくださる方です。今日はヒゼキヤの人生から3つのことを学びました。第一に、神は人生を回復されるお方であるということ。第二に、祝福の中で心が試されるということ。そして第三に、へりくだるとき神は憐れみを与えられるということです。皆さん、私たちの人生もこの流れの中にあります。回復を経験することがあります。祝福を受けることもあります。そして時には心が揺らぐこともあります。しかし大切なのはどこに戻るかということです。神に戻るのか、それとも自分のままでいるのか。今日神は私たちに語っておられます。私のもとに帰りなさい。祝福の中でも日常の中でも神を見上げ続ける人生、それこそが 祝福の後に正しく生きる人生だということです。お祈りいたします。 Let's pray。 愛する天の地なる神様、あなたが私たちを回復し祝福を与えてくださる方であることを感謝します。 Loving Heavenly Father, thank youThat you are the one who restores our lives and pours out your blessing upon us. しかし私たちはしばしばその祝福の中であなたを忘れてしまいます。どうか許してください。Yet we often forget you in the midst of those blessings. Please forgive us. 私たちの心をへりくだらせ、いつもあなたを見上げるものとしてください。Humble our hearts and help us always to look to you. どのような時にもあなたに立ち返ることができる信仰を与えてください。Grant us the faith to return to you in every circumstance. We pray this in Jesus' name. Amen.